聖書を朗読します。旧約聖書詩編22編25節から27節。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。それゆえ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で万願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主に賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。次に新約聖書マタイによる福音書27章45節から56節。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いてこの人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。
教会の暦によりますと、今日は週報にも書いてありますが、シュロの主日です。イエス様がロバに乗り、エルサレムに入城されるときに、人々がナツメヤシの枝を道に敷いて歓迎したところから、そのように言われています。しかし、それから数日で、同じ人々がイエス様を十字架につけろと叫ぶのです。今日からの一週間は受難週であります。イエス様がエルサレムで過ごされた最後の一週間であり、この一週間に私たちの救いのために最も大きな苦しみを受けられました。今読んでいただいた聖書の箇所は非常に大きな緊迫感に包まれており、全世界を根本から揺り動かすほどの激しい力がそこで働いているのを感じさせます。天地万物を創造され、人間の命と死とを御手に収めておられる全能の父なる神様が、 すべての出来事を支配され、導いておられることが貫かれています。イエス様は木曜日の夜に捕らえられ、死刑宣告を受け、金曜日の朝9時に十字架にかけられました。十字架刑は、ローマに反逆した者に課せられる特別な刑で、受刑者は鞭打たれ、十字架の横木を担いで刑場まで歩かされ、両手とくるぶしに釘が打ち込まれて木に吊るされます。肉体の苦しみもさることながら、晒し者にされるという精神的な苦痛をも伴います。ガラテヤの信徒への手紙、3章13節には、キリストは私たちの呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。とあるように、十字架刑は神に呪われた印でありました。今日の箇所ですが、45節を見てみましょう。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。聖書において、闇や暗黒は神の怒り、神の裁きを象徴しています。実際に天変地異が起こったというよりも、マタイはイエス様の十字架の死を神の裁きとして捉えたのです。そして46節には、3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。このイエス様の叫びを、どのように理解したらよいのでしょうか。イエス様は、神の御子です。神の子がなぜ絶望の叫びを上げて死んでいかれたのか。神の子ならば何でもできるはず。十字架から降りようと思ったら降りられたはずではないのか。悲鳴を上げて敗北の死を遂げた者が救い主であるはずがない。このような疑問が出てくるのも当然なことでしょう。弟子たちにもイエス様の言葉もイエス様ご自身のことも理解できずに受け入れられませんでした。このエリ、エリ、レマ、サバクタニの言葉を聞いた周りの人たちは、この人はエリアを呼んでいると言いました。この当時、預言者エリアは生きたまま天に移され、地上の信仰者に患難が望むと、これを救うと信じられていました。そのため、人々はイエス様のエリ、エリの言葉をエリアを呼んでいると考え、エリアがイエスを降ろしに来るかどうかを見ていようと言ったのです。しかし、エリアは来ませんでした。このエリ、エリ、レマ、サバクタニは、詩編の22編、2節から3節の言葉です。旧約聖書の852ページです。 22編の2節から3節の言葉をお読みします。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきの言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてはくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。神様から捨てられた信仰者の嘆きを、嘆きの言葉から始まっていますが、最後まで読んでいきますと、神様への信頼を歌っています。25節には、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まされません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。嘆きに終わる詩編ではなく、それ以上に信頼の歌であることを忘れてはなりません。絶望しながらも神の名を呼び続け、神を信頼し続けたイエス様を見出すことができます。十字架の時、闇がすべてを飲み込んでいます。神様は見えません。それにもかかわらず、イエス様は我が神、我が神と叫ばれました。神様がなぜ沈黙されているのかわかりません。しかし神様はそこにおられ、イエス様の叫びを聞いておられる。その確信がイエス様に我が神、我が神と呼ばせたのです。しかしこの叫びは本来罪人である私たちの叫びであり、神様に見捨てられるのは罪ある人間であるのです。罪とは、聖書辞典によりますと、目標を外す、または的外れのこととあります。神様によって作られた人間は、本来神様を信じ、神様の言葉に従って生きるはずなのに、自分勝手に生きるようになってしまいました。自分勝手とは、自分が中心となることで神様を見捨てることになるのです。ここから私たちは抜け出ることができません。イエス様の受けている十字架の裁きは、本来罪人が受けるべきことです。その罪に対する裁きを私たちに代わってイエス様お一人が身に受けてくださった出来事なのです。イエス様は私たちのために、神を見捨てないでくださいと切に祈ってくださっているのです。神様に対して人間が犯した罪の罰を人間に代わって受け、罪に対する呪いを罪のないイエス様が一身に背負うという苦しみを負ってくださったのです。その重さ、厳しさ、辛さは私たちには到底計り知ることはできません。五十節を見てみますと、イエスは再び大声で叫び息を引き取られたと記されています。 この時に叫ばれた言葉が、ルカによる福音書23章46節にあるのです。父よ、私の霊を御手に委ねますと記されています。絶望の中でなお神を信頼し、神の名を読んでいかれたのです。イエス様の十字架の死以外に、私たち人間を救う道はなかったのです。それが神様の御心だからです。イエス様が息を引き取られた後に、神殿の垂れ幕が二つに裂けました。これは神と人間とを隔てていた罪という壁が取り除かれたことの象徴です。その他、地震が起こったり、生徒の復活が起こったと記されています。そして、54節を見てみましょう。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。イエス様の処刑を指揮していたのは百人隊長ですが、その百人隊長がイエス様は神の子であることを告白しています。絶望の中でなお神の名を呼んでいかれたイエス様に、百人隊長は神様を見たのです。イエス様の十字架の時、イエス様の仲間として捕らえられるのが恐ろしく、また十字架の上で無力に死んでいかれるイエス様が救い主であると信じることができなかった弟子たちは、一人残らずイエス様を見捨てて逃げ去っていました。しかし、大勢の婦人たちが立ち会ったと記されています。婦人たちはそこに残り、イエス様の死と向き合い、埋葬を見守り、復活のイエス様に出会いました。復活されたイエス様を弟子たちに伝えることによって、弟子たちの信仰の回復が起こっていきます。今日の箇所から、私たちは神様からの恵みの言葉を思い浮かべます。日曜学校で暗唱したり、多くの方が知っておられると思います。ヨハネによる福音書3章16節の御言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が滅びないで、永遠の命を得るためである。この御言葉は、神の愛であり、真理であり、神様の愛が実現されたと言えます。罪によって、永遠の刑罰へと呪われた私たちの罪を許し、私たちに生きることを許してくださる、神様の恵みを私たちは一方的に受けたのです。イエス様の十字架と復活によって私たちは罪を許された、罪を許され永遠の命を与えられるものとされました。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、 イエス様が私たちのために死なれ、その死によって私たちを本当に生きるものにしてくださいましたことを心から感謝します。どうかこの恵みに応えて、神様と隣人のために使えるものとならせてください。神様を褒めたたえて、神様と共に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお捧げします。
アーメン。